はい、それではヘブル人への手紙の9章を開いてください。ヘブル人への手紙の9章です。私たちね、もう本当に、山で言うとかなり山頂に近くなって、来週が山頂になりますが、このイエス様が大祭司として天の聖所でご奉仕をしておられるということ、これをですね、ずっと見て、言っています。で、8章がからこの新しい契約ということで、この見ていってますけれども、モーセを仲介者にする契約がイスラエルと共に結ばれましたが、そして地上の幕屋がありますが、今は新しい契約の約束があり、そしてその仲介を果たされたのがイエス様なんだと。で、9章がその続きで天における聖所ですね、そこでイエス様がなされたんだと、成し遂げられたことがあるよということです。午前の礼拝もね、そして午後もイエス様が十字架の上でなされたということ、贖いを成し遂げたということが強調されてましたが、まさにそこの核心部分をですね、私たちは見ていくことになります。本当にヘブル人への手紙も他の手紙もそうなんですけども、この章ってですね、後でつけたものなんですよね。だからこのヘブル人の手紙は特にもう流れがすごいですね。こうなんかとこうどこで切るかわからないっていうぐらい流れがあるので、この9章もですね、さてという言葉から始まっていますけれども、8章そのまま続いていきます。いいですか。一節、さて初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。初めの契約というのが、これがこの8章の7節で、もしあの初めの契約がと、あのと言ってますが、モーセを仲介とする契約、いわゆる旧約ですね、古い契約、そのところにも礼拝の規定と地上の聖所がありましたと。なのでね、この古い契約というか、モーセを介した契約というのは、これ覚えておくといいですけど、出エジプト記の24章で結ばれてますですね。実会の後ですよ。実会が与えられて、あとはこの裁き人に対する定めというのが与えられて、これ23章まで続くんですけども、で降りてきて、そしてこの、契約を結んで、こう血を降り注いでですね、それで、そこで長老たちが集まって食事を神の前で行って、それで改めてですね、上に上がって40日40夜そこにいるんですよ。で、そこで受けた最初のものというのが、啓示というのが、この、幕屋についてのことだったんですね。で、続けて読んでいくと、すなわち第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありですね、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の板がありました。また箱の上で栄光のケルビムがなだめの蓋を覆っていました。しかしこれらについて今は一つ一つ述べることはできませんと、こう言っていますね。ここで、キーワードは第一の幕屋っていうのと第二の垂れ幕とありますが、この皆さんが、そうですね、どうしようかな。こっちが東だとして、こっちが西だとしますから、そうするとですね、皆さんが北になりますね。だから皆さん南を向いてるって考えてくださいね。で、東の方から入るんですけれども、この外庭っていうのがまずこうあるんですね。外庭って言って、この幕、白い天布で作った幕があって、で東の方がこの 入る幕があるんですが、そこを通るとですね、この祭壇があって、聖堂の祭壇ですね、そこで生贄を捧げます。で、祭司たちが血を注いだりして、そしてその洗盤というので手と足を洗うところがあるんですが、その中に、だからこう外庭の中に聖所と呼ばれるものがあって、でそこをですね、板をですね、こうずっと並べてこう壁にするわけですよね。でその上にこう幕をかけるんですけれども、40ぐらいかな、確かこう幕をかけて、でも入り口のところに幕が、特別な幕があるわけですよ。でそこを入るのが、これが第一の幕屋って言われる、この入って最初に幕があったところ入っていくと、今度はですね、こうギューっていって、皆さんが東で、私が西だとしますよ。でこう入っていくとですね、右側の方に、この机があります。机っていうのがね、臨済のパンの机と言われますけれども、昔はね、備えのパンの机って訳されてました。でこの机が、まあ、金で覆われてるんですが、アカシア材で作った机です。そこに12個のパンを置くんです。でこの12っていうのはイスラエルの12部族を表しているのがあるわけですね。で今度ね、左の方を見るとですね、こちらの方に、食台というのがありまして、アーモンドの、この、こう木を、かたどっているものなんですが、7つの枝がありまして、そしてこのメノラっていうんですね。でこの上のところに、このまあ、いわゆる灯し皿っていうのが、こう油を入れる皿がありまして、でそれでこう灯していると。でこれはもう絶えず灯しているから、まあ、中は光ってます。特にこの板っていうのは金で、金でこう覆ってますから、もう本当に光っているんですね。でこう皆さんのところに行くと正面があるんですけど、正面のところにですね、こう垂れ幕があるんですよ。第二の幕があるんですよ、垂れ幕が。でこれ垂れ幕があって、でその真ん中のところに接しているところに公壇があります。だから壇、祭壇っていうと、この生贄のところで、聖堂の祭壇で生贄を注ぐんで、こっちはね、生贄を注ぐ、地を注ぐところじゃなくて、香を炊くところなんですね、でそれがあります。でそこの垂れ幕をくぐるとですね、くぐると中に契約の箱ですね、ありまして、その上にこの贖いの蓋があって、その贖いの蓋っていうのはケルベムが彫られているというものがありますね。でね、ここで、それでこの第2句の谷幕の後は死聖所と、まあ、いい役だなと思いますね。いつもね、これすごい大した役だなと思ってね、まあ、聖所の中の聖所って意味ですよね。究極の聖所っていう意味だよね、これね、まさにそういう意味なんですけど。でそしてですね、こうちょっと一つだけですね、ここで気になるのが、4節に金の香壇が第二の垂れ幕の後ろにあるって、死聖所であるように書いてあるんですよ。で本当はこのね、出エジプト記のあれを見ると、手前のはずなんですね。だから垂れ幕に接してる感じなんですよ。でなんでそうなってるかっていうと、これですね、ギリシャ語に従うと、香に属するものがありますよっていう感じで書いてあります。これそこには金の香に属するものっていう、垂れ幕のところにあるんですが、この手前の方にあるんですが、その役割としてはですね、こう垂れ幕の内側に香が行くようにするんです。なんか大祭司が入るときに、その香をですね、持ってって、そしてその贖いの蓋を覆うように、その煙っていうか雲が覆うようにして、その死なないようにするっていうことが書いてあります。なので、この属するもの、この死聖所の方に属するものなわけなんですね。まあ、これ後でね、原稿にね、この、まあ、幕屋ってどうなってるかっていうのをこうちょっと印刷したので、分からない方はね、これ見たらもう一発で分かりますから、後で見てみてください。でですね、ここまでお話ししたんですけれども、一つ一つ述べることはできないってこう言ってるんですね。まあ、これユダヤ人に語ってるので、いちいちこれ一つ一つもういいよ言わなくてっていう、まあ簡単に言うとそういう意味合いなんですよ。で要は著者が、まあ、おそらくパウロでしょうけど、彼が言いたかったことはですね、1節から5節までで言いたかったことは、この6節以降にあるんですけれども、第一の幕屋、いわゆる聖所と呼ばれている方がいつも使われているけども、こっちの第二のこの垂れ幕の向こう側っていうのはもう年に1回しか使われないっていう、まあ、開かずの扉までいかないけども、それに近い、年に1回だけみたいな、まあ、そういうことを言いたかったんですね。それで6節7節をご覧ください。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、 祭司たちはいつも第一の天幕に入って礼拝を行います。第一の幕屋に入ってごめんなさい礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のためまた民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありませんと、このように言っていますですね。だから死聖所もあるんですがそちらは基本的に使ってないよっていう意味合いが強いですね。このいつも祭司たちはこの手前の方で週ごとにこのパンをですね、こう取り替えるんですけれどもそのパンを食べるっていうことも生産式と全く同じような意味でそれは最も聖なることであるって書いてありますからそこでパンを食べるっていうのは聖なることなんですね。とかそういう方式とかあとは食材をにこの油を注いでいくっていういつもそこから火がとあの消えないようにしておくっていうですね、こういう奉仕があるんですが第二の幕屋の方で年に一度大祭司だけが入ると。でこれ具体的には贖いの日とレビ記の23章に書いてます。第7の月の10日にあります。でも詳しく書いてあるのはレビ記の16章ですね。16章です。で祭司はこのアロンの家の人たちがやるんですがその大祭司は一人しかいないんですね。でその人が、この大祭司用の装束があってですね、それ着てんですけどもその人がこの贖いなだめの日とか食材日とか言われている日にその、全身雨布の服を着てですねそして何を基本的にするかといったらここで書いてあるようにイスラエルの罪の清めを行うわけですね。取りなして代表して罪が贖われる罪が清められるために入っていきます。でも彼自身が人間で罪があるのでまずは彼と彼の家族のためにお牛をですねこの聖堂の祭壇の方で注いでそしてその一部を持ってってそしてそれを香壇にもつけたかな。そしてこの最初中にこの入っていくんですよ。この死聖所の中に入ってそこ前に振りかけるんですよ。東側の方にこのこの契約の箱のね振りかけます。そして今度は、2頭の親木を用意していてで1頭は生贄のための血を、ほふって血を注ぐためのねものでこれがイスラエルの全体の罪のために、この行うものなんですね。でこれをまた同じように中に死聖所まで入っていって今度は契約の箱の上だったかなでこの注ぐわけですね。7度だったかなそれを行ってそしてイスラエルのこの全ての罪をですねこの許して清めていただくためにそれを行うそしてまた聖女そのものを清めていくということをやっていくんですね。でもう一頭あったじゃないですかそのもう一匹って言ったらいいかなアザゼルっていうんですけどこれ生かしておいたものにするんですね。でこちらはですね手に置いてこう祈るこれ罪が転化されたということを表していてそしてもうユダの荒野の方にもはるか目がもう遠く見ても見えなくなるぐらいのところまでこうもうさまよわせるというか解き放っちゃうんですよ。それで贖われたということを宣言します。つまり罪が東と西から離れているようにこう引き離されたということを表すわけなんですね。でこれが贖いの日贖いの日そうですねなだめの日にこの行う年に一度を行うことなんですよ。ですか？このようにはっきり分かれてるんです。第二の幕屋と第一の幕屋で。それで8節で聖霊は次のことを示しておられます。すなわち第一の幕屋が存続している限り聖所への道がまだ明らかにされていないということですと。聖霊が示しておられると言っていて、もう結構この第、ヘブル人の手紙では聖霊が示しているということを表していて、この新しい新約聖書のね、もう本当に聖霊の導きだということがわかるんですが、ここで彼が言わんとしていること、おそらくパウロなんですけども、言わんとしていることは、第一の幕屋ありますよねって。 第二の幕屋のところで神の前に民のために出ていくんですけど、その手前の第二の幕屋が、第一の幕屋があるよねと。ということはそのクッションが置かれていて直接神の前に出れてないじゃんみたいな、そういうことだから、第一の幕屋がある限りまだ開かれていませんよねって話をしてるわけです。あの午前礼拝でも話したんですけども、イエス様が十字架につけられた時にその垂れ幕が裂けたんですよね。あ、ちなみにね、その時にね、あの契約の箱ってないはずなんです。あの契約の箱ってエレミアの時代になくなってますから、あのほら、あのバビロンによって破壊されて、再建のあのこの神殿にはないんじゃないかな、うん、まあそれはいいんですけれども、それであの切れたわけですよ、裂けたわけですよ。でおそらくは修復したんですね、もう直して、でまたあのやり続けたんだと思いますよ。でこの今書いてる時点ではまだ破壊されてませんから、あのそのまま垂れ幕がある状態でやってて、でこれがあるということはまだ聖城への道が明らかにされていないじゃないかと。だからこの地上の幕屋というのは、まあ、この9節ご覧ください。今の時を示す比喩です。それに従って捧げるものと生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定にしか過ぎませんと。でこのように言っているんですよ。だから今の時比喩っていうのは、それがまだこの聖女への道が完全に開かれていなくて、完全に神の前に出ていくことができていないじゃないのって話をしているわけですよ。で具体的には何かというと、捧げ物と生贄が捧げられているけれども、それは外側の体についての儀式で、内側の良心を完全にしてないよねって話をしているわけです。こう儀式があるじゃないですか。飲み物ですね、食べ物、種々の洗い、これが体に関する規定だと。この良心という、この言葉が出てきましたが、これがね9章と10章ですぐ 鍵言葉になります、あのキーワードになります、うん、前回の8章でですね、新しい契約の大きな特徴というのが何でしたか。立法が石の板ではなくて心の中に置かれるっていうことだったんです。それ良心に関わることなんですね。でこれがまだ清められてない、完全にされてなくて、この種々の例えば洗盤で水で手足を洗ったりですね、あとはその、食べ物もですね、このこれを食べたら最も聖なるものになると、あの最も聖なることであるとか、この食べたりとか、あとはこの飲んだりとかいろいろしていますけれども、これが体についてのことで、良心までそれを完全に清めているわけではないですよねって話をしてるわけです。わかりましたですね。あのうなずいてくれているので、あのすごく嬉しいんですけれども、ここがあの大きな違いなんですよ。であの旧約のこの体に関する規定っていうのは、もう一回言いますと、これ信仰を働かせることによって後に来る完全なもの、良いもの、これを信仰を働かせて、そしてこの生きたものとなっていくわけなんですけれども、それがなかったらもう本当に体だけ、ただやってるだけにしかならないわけなんですよね。でともするとですね、これが人間、このねイスラエルだけであって、人間そのものがですね、やっぱりそのような体だけのことに関連するものに出してしまうっていうか、こうあの自分でそうやって引き下げてしまうことが、まあ、ただ起こるわけですね。これ簡単に言うと形式主義ですよ。このあのですね。でこれが、しばしば言われるのはですね、宗教改革っていうのはね、本当に日々行っていくものだっていうことをよく言われますね、うん、リバイバルっていうのも結局そこに新約に立つっていうことになるわけですけれども、まず宗教改革一体何が起こったかって言ったらね、ルターですね、あの、まあ、彼はですね、もう本当にどういう状況だったかって言ったら、まあ、カトリックの修道士ですけれども、もともとね、 ミサというのは礼拝ですね。ミサを通じて巨大な神の前に直接立っていることが、こんなちっぽけな私がこれ恐れすら感じたと、まあ、ある意味でこれ正しいことですよね。正しいです。そこで熱心に祈りを捧げたりとか、禁欲的な生活をしたりとか、あとはですね、国会っていうのがありますから、この懺悔ですね、いわゆる先輩の神父にですね、こう国会するんだけど、お前ね、もうね、なんかね、もう会員を犯したとか、なんか嘘、大嘘ついちゃったとか、そういうことでになったらもう付き合うけど、まあそんな細かいことでもういいからって。だからちょっとね、脅迫観念だったの、もう完全に。完全なる脅迫観念だね。もう平安がなかったんですよ。だけど、ローマ人への手紙の一章の17節を読んで、義人はその信仰によって生きる。この義と認められるために彼は、あらゆることを行ったんですけど、ここの11章の17節を読んでですね、あれ？行いって書いてない。信仰って書いてる。そこで平安が与えられたんですよ。行いとは別に、神を信じる、キリストを信じる信仰によって、神がキリストにあってしてくださったことを、それを信じることによって義と認められるっていう、これを分かったっていうことで、もっぱら神の恵みによって生きると、こういうふうにあるわけなんですね。で、これだって500年ちょっと前でしょ、宗教改革だから、もう新しい契約によってとっくの昔に結ばれてるわけで、イエス様締結してくださったわけで、けれどもやっぱりそういうこの儀式に頼っていくっていうんですか、これをやってればいいっていうふうになって、まあ、行くという危険は、まあ、今でもある。で、新しい秩序というのは、これもずっとメルキゼデクの礼に習ってとか、位に習ってのイエス様が常しえの祭司っていうのは、これがまさに新しい秩序のことです。で、次に出てくるのがそれです。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの秘蔵世界のものではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられましたということですね。この素晴らしいのは、すでに実現した素晴らしい事柄です。今まで律法の中にいた者たちは、この律法そのものに生きていくとですね、必ずやこの完成されることを絶望するように導かれていくわけですね。影だから、この完全にされてないから、だけど完全なものを指し示してるんですよ。だからそのようになっていくから、でも今実現したんですよと、このキリストにあって、その大祭司として来られましたと。で、どのようにかって言ったら、人の手に作ったものではない。これも午前中説明しましたね。地上の幕屋っていうのは、この人の手によって作られたんですけれども、そうではなくて、秘蔵世界ではないってこう言ってるんですよ。ではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋。これが天の聖女のことです。で、興味深いんですが、天の聖女、つまり神の御座がある天というのは、秘蔵世界ではないんですね。そうなんですかと見るとですね、黙示録の20章の10節にこう書いてありますが、また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなったと。地と天が御前から逃げ去って跡形もなくなった、その地と天の中にこの大きな白い御座ってのはないわけですよ。これはだから秘蔵世界じゃないんですよ。主の王座があるところは秘蔵世界じゃなくて、そしてですね、それでこの最後の審判を行った後で21章入っていくと、新しい天と新しい地があったってあって、で21章の2節に、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見たと。これがさっきの白い大きな御座、神の御座のある都が天から降りてきたと。で、この天は秘蔵世界のものじゃないわけですね。で、全く影響を受けない。なおこと天と地が過ぎ去っても残っている天なんだということなんですよね。だから私たちが天と呼ぶとき、または有名なね、墓、クリスチャンのお墓にはね、よく書く、私たちの国籍は天にあるっていうとですね、こういう天をね、皆さんね、覚えてる。で、この点からイエス様戻って来られるとですね。 で天の御国に私たちこの御国に属している。でもっと偉大な、もっと完全なって言ってるんですよ。もちろんこの地上の幕や神殿は偉大だし、で完全なものなんだけど、もっと完全だって、これあれ完全って言ったらもっと完全、完全って言ったらもっと完全ってありえないじゃんって思うんですよね。でこれね、もっと成熟したとか完熟したっていうような意味合いになります。あの立法の世界っていうのはまだ何て言うかな、アマちゃんっていうか、アマチョン、何て言うんだ、あのまだなんか中高生ぐらいですよ。簡単に言うとこう幼いんですよ。でこれに従っていく神様との関係、それも素晴らしいんですけれども、こうまだこう小学生というか、その幼いんですね。でそれで神様を知っていくっていう、だけど今完成されたから、キリストが来たらもう大人になったんだよって、そういう意味合いになりますですね。これはあのいろんなところで、例えばガラテヤ書でもね、あのまだあなたはね、あの本来神ではない神々の奴隷だって、そして神を知ったのにどうして弱くて貧弱な諸々の霊にも逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのかと、この幼い教えっていう感じで書いてあるわけです。だからもっと完成されたものに入ってって、で次に親木と子牛の血によってではなくて、ご自分の血によって、ここが大きいですよ。今までは親木とか牛とか、あの血とか子羊とかね、その血がもう流されていって、もう屠殺状ですよ、はっきり言うと激しいっすよね、うん、もう血の匂いがすごいんじゃない、でお香がたかれてさ、油使って、あのその匂い消しっぽいよね多分。あのお香だけ僕、あのあそこにあのエルサレム行くとあるんですけど、あのこう再現させてる人たちがいるんですね。あのね、あのほらなんか仏教でもあるじゃん、なんかのお香ってあるじゃない、あの臭いの、あれよりきついっすあれよりきついでそれをやってですね、だけどもうご自分の血なんです。でただ一度だけ大祭司、最初さっき言った死生所はほとんど行かないって言っても年に一度やっぱ行くんですよ、年に一度は。だけどここで言ってるただ一度っていうのは、本当に2000年前のあのローマ時代のあそこの話をしてるわけです。ただ一度だけ聖女に入って永遠の贖いを成し遂げたと、だから完全なんですよ。ただ一度だけ入って、だから途中で効力をなくして1年後にまたやらなきゃいけないっていうもんじゃなくて、永遠の贖いを成し遂げたということで繰り返す必要がないと。でこうやってね、次も繰り返していきますよ。13節で繰り返すっていうのはその対比ですね。親木と大牛の血や若い大牛の雌羊の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするなら、こう言ってます。でここね、これもね、あのね、民数記の19章の出来事を読まないと分かりません。今の箇所、民数記の19章の手前にコラの事件が起こったんです。いつもくだらない親父ギャグ言うけど今日は言わないんだけど、反抗したんですよ、アロンとモーセに。コラとあとその仲間がで生きたまま、この黄泉に下ったこの地の中に入ってったんですよね。でその後でですね、なんと民は主の民を殺したって、このコラ側についたんですよ。あんな恐ろしい裁きを見たにもかかわらず、それで バタバタイスラエルが死んでいくんですね。でそこでアロンが日皿を持ってバーッと走ってって、こうバタバタ死んでってる人と生きてる人の間に立ったら、一応裁きは収まったんですね。それでアロンの杖と他の部族の頭の杖を持ってこいと。でここでアーモンドの花を咲かして実を実らせたらね、その印を見たら、これ死んでるでしょ杖なんて、もうありえないじゃないですか。けれどもその印があったら、それが選ばれた祭司ですよということで、アロンの杖にこのアーモンドがなった。でそれをあのまた契約の箱の中に突っ込んで入れてるわけですね。でこのようにしてやったんだけど、まだブルブル震えてるわけ。俺たちも地獄行っちゃうんじゃないかっていうか、血の割れてね、ああいうとこ行っちゃうんじゃない。それでですね、あのもうそういうなんか、トラウマチックなあの裁きになっちゃったんですよ。 でそこでバタバタ人が死んでるでしょ。で遺体処理が必要だけども、死体に触るものは汚れてるわけですね。この立法に従ってね、汚れてるので、でどうすっぺかと。でこれをどうやって清めるかっていうことで、この特別に雌牛をですね、これをほふってですね、で罪の生贄だから、供え物だから、この外でですね、肉とかこのお物とかを捧げるんですね。この祭壇の上では油は燃やしますけれども、焼きますけれども、この皮とかそういうものは外なんですよ。で外でこれ灰になるじゃないですか。でこれと湧き水の水かな、これ混ぜてですね、でこれをですね、これ死体処理をした人っていうか、この遺体をこう処理をした人にこう振りかけるわけです。で振りかけて、でそれで清めていくんです。でこのようにして、これをやったら聖なるものになると、体を清いものにできると、ならばましてなんですよ。このましてって聖書大好きな言葉で、ましてや、例えば不正の裁判官がね、言ってさ、なんかやもめがさ、ダンダンダンダン叩いて、俺はね、もう人をね、人と思わぬね、もう情のないものだけれども、うるさくてしょうがないからうるさくてしょうがない、もう裁判するしかねえなと。ましてや、不正の裁判官でさ言うこと聞いたんだから、ましてや正しい神は、選ばれた者たちの訴えを聞かないことがあろうかと、聞いてくださると。けれどもそれをちゃんと信じられている人が本当にどれだけいるかということをイエスさんもおっしゃるわけですよね。でそのましてやっていう言葉で、だからこの灰、目牛のね、赤い目牛のこれ灰でさえが、この清くするのであれば、ましてやなんですよ。だから目牛とイエス様を比べてるわけ。キリストが傷のないご自分を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかと。まあ、これも深くてね、まあ、ここを朝のメッセージにしようかなと思ったぐらいだったんですが、まずね、キリストが傷のないご自分で、この傷のないっていうのはですね、欠点がないって意味なんだけども、もともとこの生贄に使われる言葉ですね。生贄、傷のないもの、血管のない、シミのないものじゃなければいけないという規定があります、レビ記の中にね。だからイエス様が傷のない子羊、傷のないお方だと。だから神に受け入れられる、欠点がなくて、十字架におけるいろんな数々の証言、この人は罪のない方だとですね。イスカリオテのユダでさえもそれ言いました。罪のない方だと。で、このご自身を、常しえの御霊によって神のお捧げになったって、これすごいですね。御霊によってご自身をお捧げになったって、福音書にどこに出てくるかなって思うんですが、イザヤ書の11章にですね、エッサイから根株が出て、芽が出て、そしてこの方に、主の御霊がとどまると。知恵の御霊とか、主を恐れる霊だとか書いてあるんですけど、だから福音書でイエス様がバプテスマを受けられた時に鳩のような形をしてですね、ちなみにカルバリーチャペルのロゴはそこから来てますね、十字架がない、十字架信じてない、怪しいところだってね、たまに言われますね。もちろん十字架信じてます信じてます。これ鳩ので、そこで御霊に導かれてですね、でさらにどこに導かれました、イエス様バプテスマを受けられた後、荒野なんですよ。でサタンの試みを受けたんですよ。でこのような形で御霊はずっとイエス様を導いておられて、最終的に十字架につけられる時にも御霊が関わってくださったっていうことがここで分かるんですね。でそのような形で神のお捧げになったその血ですね、御霊によって捧げたんですよ、この血を、イエス様が。でここからですね、で次回も学びますが、イエス様がただ流されたその血をですね、なんか私たちがなんかむごい血だなとか、なんだかなんだかじゃなくて、これは御霊によって、しかも常しえの御霊によって、つまり常しえの贖いをするってことですよね、これね。御霊によって、このちょうど神の前に本物の聖女捧げる血なんですよね。生贄の血なんですよ。ご自身が生贄で。そしてそれがですね、 さっきのこの羊とかヤギとか牛とは違って、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生きる神に仕えることができるようにすることでしょうかと。私たちの良心を清めることができるよということなんです。よく話すでしょ、あの例えでね、僕は教会学校教えてた時の子供たちに、ね、嘘をついたりとか友達をぶったりとかお父さんお母さんに反抗したりとか、石鹸で一生懸命体洗ってきれいになれるって言ったら、みんななれないって言うので、どうやったらきれいになれるかなとかって、一生懸命いい行いしたらいいのかなとか。違いますね。イエス様が流された血ですね。イエス様が流された血が良心を清めます。その良心が清められると、死んだ行いから、これ罪によって死んだ行いから離れることができて、生ける神ですよ。生ける神ってこれ裁かれる方ですよ。恐ろしいから、さっきルターが恐ろしくて怖くなったっていう。でも使えることができる、なぜか良心が清められてるから。なのでね、ここがキリスト者の生活で根本なにあります。何言いたいかというと、私たちがどんなに自分の罪悪感からそれて焦燥感に駆られて、このな償っていこうとしたとしても、絶対にその在籍感は取れないし、その行いというのは死んだ行いから本当の意味で離れることはできないんですよ。どんなに頑張っても。でも多くの人がそれを行ってます。というか基本的にそうなってます。だからある人は自分の趣味に没頭したりとか、仕事で気を紛らそうとしたりとか、宗教的な行いでそれをやろうと。それさっきのルターですね、あのそのまだその信仰による義が分かる前の、それでやっていこうとしていくと、これ脅迫観念であっても良心が清められてないから、本当の意味で死んだ行いから離れることができないんですよ。だって相手は生ける神ですから、近づけないんですよ。で多くの人がその行いによって近づこうとしても、それ無理、到底無理な話なんです。完全にされたから、何が大事かっつったら、イエス・キリストの血潮をこの完全に清める生贄として、神ご自身の御子の体の生贄としてのその流された血潮を受け取って注がれていくっていうことなんですね。これによって初めて良心が清められて、清められたから私たちが生ける神の前に恵みによって出ていくことが、恵みっていうのは神の恵みによって出ていくことができるようになるわけなんですよ。喜んで主にお仕えする自由を持つことができるようになるんです。で、牧会をしてますと、これ本当によくわかるんですね。まあ、こんなちっぽけなしもべだし、だけどどの教会の牧師さんも多分多かれ少なかれ分かってると思いますが、頑張りじゃないんですよ、クリスチャン生活。だから、ちゃんとクリスチャンとして真っ当な生活を送ってる人が、その人がなんか頑張って祈ったからとか、頑張って何かをこうやったとか、熱心にこれをやってるとかっていうふうにやっぱり思っちゃいますよね。で、何かうまくいってない、そのスランプ、霊的にスランプになってるクリスチャン見てると、ああ頑張りが足りないとか。そこじゃないんですよ、そこじゃないんですよ。何かって、恵み受け取ってるか受け取ってないかの違いなんですよ。それがイエス様が流された血を本当に信仰を持って、全く信仰を持ってそのまま生贄として受け取っているかどうかという恵みなんですよ。だからその恵みがあると清められてますから、その生ける神に仕える、大胆に仕えることができるようになるわけなんです。これ午前の礼拝にしてもよかったぐらいです、ね、そして15節、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、 召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためですと、ここからね、新しい話題に入っていくんですが、まずね、契約には仲介者が必要なんですけども、初めの契約はモーセが仲介だったんですよね。けれどもイエス様ご自身が仲介になってくださって、その契約を果たすためには死が必要なんだということなんです。死が、で血を流したんですけれども、その血というのがこの最後の晩餐の時の血ですよね。で契約、あれこれもうやったっけかな、ちょっと待ってくださいね。まだやってないですね。今ね、住所も学んでるからね、今住所の話しようと思っちゃったけど、まだ言ってない言ってない言ってない。血によってですね、全ての契約で、でも今言っちゃいます予告編、血によって全ての契約って成り立つんですよ。モーセの契約でさえも血を振りかけたんです。血による契約ってなんか分かるじゃないですか。こう血を流して契約を結ぶって、でこれもアブラハムも神と契約を結んだ時に、この真っ二つにしなさいって、家畜をね、でその間を通るわけです。で殺されて死んでるんです。でこれ破ると死ぬよっていう、そういう意味ですね。で死をもって、そのそれだけ契約っていうのは拘束されている、縛られているっていうことを神ご自身が貸して、神ご自身が御子を人として使わして、そして死をもってですね、この仲介を果たしてくださった。でまず神が行ってくださったことは、この初めの契約って立法ですね、その違反ですね、違反というのは死なんですよ。だからここからまず贖い出さなければいけない。なので贖い出す必要のためのこの死も、立法を成就するっていうか、この違反をしたのをこのキリストがそれを追ってくださってですね、追ってくださったので、召された者たち、神様に選ばれて救われた者たち、召された者たちが約束された永遠の資産、永遠なんですね、資産が。もう旧約の時からね、このあなた方は常しえにここの、を所有することになると、アブラハムに言われた分け前の土地ですよね、相続地ですよね、永遠の資産で、これが召された者たちが受け継ぐようになると、このようにこう言っているんですよ。で旧約の人たちも、実は天の中にはイエス様の十字架がつけられる前は誰も行けてなかったんです。そうなんですか、行けてないことないでしょうって、いやラザロの話思い出してくださいよ。貧しいラザロの方ですね、あっちのほらあっちの方じゃなくて、ベタニアの方にいる方じゃなくて、またマルタと マリアの兄弟の方じゃなくて、貧乏人の方ですね。であれ見るとね、黄泉に下ってるんですよ。どっちも黄泉に下って、そこにアブラハムがいるんです。アブラハム行ってなかったんですよ、まだ天に。でアブラハムの懐っていうところがあって、でそこで慰めを受けてるんですね。でそしてもう一つがこのなんかもうお互いに行き来できないこう縁があって、そして苦しみのところがあるわけですよ。でこっちに金持ちは叫んでるわけでしょ。だけどアブラハムの方にこの、懐はあるわけです。でアブラハムは結局メシアが来られること、キリストが来られることを待って、その日を待って死んでったんです。でこれ11章に行くとそれ詳しく書かれてますよ。約束のものはまだ手に入れなかったと言ってますけれども、でそれがどうしてかって言ったら、これから話していきますね。これからっていうのは来週かな、話していきますが、こう聖女が整えられる必要があるんです。聖女というのは天の聖女ですね。そして清められる必要があるということですね。次出てくるかな、出てくる、あそうですね、あ出てくる出てくる、後半出てきますですか。でだからまだ用意ができてなかったんです。でもイエス様は死なれてからですね、この黄泉にいるものが解き放たれて、天に生徒たちが上に上げられたということがね、エペソの4章に書かれてますですね。それで天に入ることができるようになって、そして永遠の資産が受け継がれていくようにされたわけなんですね。で16節、 遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時に初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちませんと。これね、15節と16節ってなんでいきなり契約から遺言の話をするのかなっていうんだけど、これ同じギリシャ語なんです。ギリシャ語は同じ。ディアセーケっていうんですけど、ディアセーケ、ね、っていうんですが、同じギリシャ語が使われていて、それで契約を結ぶって時と遺言を結ぶっていうような感じで書いてあるわけです。同じ言葉なんです。で、文脈によって契約って訳す時と遺言って訳すんですね。でも同じギリシャ語なので、その契約を結ぶってことは遺言を書いているっていうのと同じで、死亡証明書があって初めてそれが有効になるわけですね。で、死をもって契約が成り立つということなんですよね。生前に遺言やんないでしょう。で、それが非常に極めて異常な例えが、相当息子ですよ。分け前くれってまだ父ちゃん生きてんのにさ。いやね。だけどあれはありえない話をわざとイエスもああいうふうに言ったんですね。法灯のなんていうかな、わがままの強調してるわけで、あれね。で、そういう形で、このイエス様がだから死ななければならなかったわけです。でですね、あったあった。この9章の方にあった。初めの契約も18節。血を抜きにして成立したのではないと。だから初めの契約って、モーセの契約の方も死をもって血を流して成立したんですよと。いうことで19節で、モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語った後、あと水と火色と羊の毛とヒソプとともに子羊と親木の血を取って、契約の書自体にも、この石の板ですね、民全体にも振りかけ、それこれは神があなた方に対して命じられた契約の地であると言いましたと。これがさっき言った出エジプト記の24章に出てくる内容なんですけれども、こうほふった後にですね、この血の、半分ぐらいかな、このやって、それをね、民全体にこのヒソプとか使ってバーンってかけるわけですよ。そして契約の書にバーン、もう血だらけなんですよ。それをもって初めて契約が結ばれた。だから血すごい大事なのね。次見てください。20節で、また彼は幕屋と礼拝に用いる全ての用具にも同様に血を振りかけました。律法によればほとんど全てのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんと、こういうわけなんですね。だからこのただ死んだ人が、その人が罪を犯した人の許しっていう、その中に血を流すっていうのも、これね、もうね、全体にかけて清めるんですね。罪の許しと清めっていうのは、ほぼね、ヘブル語では同じ意味なんです。贖いっていうのも同じ意味なんです。ですね。で、それで清めていくんですよ。で、それによって、血によって清められるわけなんですね。で、それによらなければ罪の許しがないと。で、罪の許しと清めはほとんど同じですけども、許しっていうと、ほら、もう無罪放免にするっていうか、そのもう問わないわけですね、過去に。で、清めっていうのはもうきれいにするっていうことだから、でも、意味的には同じ、そのやってることは同じことなんですね。で、これをですね、全部にやるんですよ、この聖書の全てに。なぜかって言ったら、罪の許しはこの血が流されることなければありえないという、こういう意味合いになるわけです。だから今のこの時期に分かりやすく言うとですね、それは無理だよ、無理だよ、体に関することだからね、これ例えだからね、コロナからマスクじゃなくて、あれアルコールだね、アルコール、もう皆さん持ってるでしょ。で、コロナかかっていうか、コロナ流行したらもうほとんどヒステリーというかパニック状態になりましたよね。どっちに行って どっちがこう、なんかね、なんか全部守るとしたら全部絶対守れないみたいなぐらい二重でこうやるわけじゃないですか。アルコール、こう使ったら拭くと、ドアノブも拭くとかね、ああいうイメージです。全てに血をあてがって、それによって罪ですね、うん、 これ内的なものでしょ、罪っていうのは良心に関わる良心の汚れだよね。でこれをやらないと、血を流さないとないんだよこの許しはと。で言いますけど、子羊の血とかでは完全ではないっていうのは10章でじっくり学びます。動物の血は完全ではないと、うん、だけれどもやっぱり血は必要なんですよ。血があることによって初めてこの罪の許しがあるんですよということなんですよね。そこで23節で、ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄によって清められる必要がありますとこう言ってます。意味わかりました？地上のものは天にあるものの写しだってことを私たち学んできてますね。でこれらのものが今言った血によって、地上のものは血によって清められたけれども、天上のものはもっと優れた幕屋だから、もっと優れた血によらなければ清められないですよねっていう話をしてるんですよ。ここが非常に不思議なんですけれども、しかし清めのことについて、聖女を清めるっていうのは一体何かって言ったら、神ご自身の天がですか、神ご自身の天が罪ある人を受け入れるのにはどうするかっていう問題があるわけなんですよ。逆問題もある。今までは私たちの良心の汚れがどうやったら清められて神の前に出れるかってあるけど、今度は天の中に 人々を受け入れていくということにおいて、どうやったらこの受け入れられるのと、それ清めが聖女に必要なんだ、天における清めが必要なんだってこう言うんですよ。これね、難しいかもしれないんですけど、やはり思い出すのはイエス様が弟子たちに言われた言葉で、ヨハネの16章の10節に、義についてとは私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからですってこう言われました。これは私が見なくなるっていうのは、これ天に行ったんですよ。イエス様は天に登ってって見えなくなったわけですね。でイエス様は義についてだと天に行ったんです。意味わかります？簡単に言うと、分かりやすく言うと、イエス様の義でなければ、イエス様と同じような義でなければ天に入ることはできないということです。だからね、私たちはもう無理だなってこう簡単に分かるわけ。イエス様と同じぐらい正しい？もう俺今日1日や1時間いや1分いあもう立てばもう、あもう天国行けないなってすぐ分かる。だってイエス様と同じようじゃなきゃいけないの。だから神の方もこれだと誰も入れないなって話になるわけでしょ。そこで神がこの天の清めを、そういう意味でのって、だから天が、あのなんか不確かじゃなくて、汚れてるって意味じゃなくて、この受け入れ、汚れたものを受け入れていく用意をする必要、その清めをする必要があり、それがここで言っている天そのものにイエス様が入られてですね、そして私たちのために神の御前に現れた。これが大祭司がちょうど聖所の中に入って、そして血を振りかけたと同じように、イエス様が天そのものの聖所の父なる神の前に出て現れてくださって、それで25節ですよ、それも年ごとに自分の血ではない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ、世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいましたと、こうあるわけですよ。イエス様がご自分の血を携えて振りかけてくださったから、聖女を清めてくださったわけなんです。それによって中に入ることができるから、だから黙示録の天の情景を見たらずっと子羊、子羊、子羊とあり、5章の2節には 5章の、5章には、ほふられたと見える子羊が巻物を開いたとあります。それによって、まずは、この血によって清められて贖われた教会が神を賛美して、そして、無数の天使が神を賛美して、そして地にあるもの、天にあるもの、全ての被造物が神を賛美し礼拝しているという姿が出てきて、子羊と呼ばれているのは天のエルサレム、最後の黙示録の最後のところまで子羊って呼ばれてるんです。天のエルサレムも清められてるんです。イエス様の血があてがわれてるんです。という働きをしているから、皆さんが神の前に出ていくっていう時にですね、血を思い出してください。イエス様の血によって大胆に近づくことができるんですよ。清められてるから、自分も清められてるし、そっちも清められる。どうやって入っていくことができる。自由通、もう簡単にバーっていくことができる。簡単にね。それはイエス様が血を流してるからですよ、という意味なんですね。そして今読んだとこ、長いところ読んだんですけど、そこにもすっごいものすごいこう詳しくね、深く書いたんですけど、年ごとに自分の血ではない血を携えて聖所に入る大祭司とは違うって書いてますけれども、年ごとじゃないですか、大祭司は。ヨムキプールですね。しかも自分の血じゃないんですよ。自分の血これリストカットしてパッと切ってさ、これ持ってたわけじゃない、ね、そうじゃない、お牛の血をね捧げたわけでしょ。で大祭司と違うと、でもっとレベル次元が違うんですよ。イエス様はご自分の血をね、しかも一度捧げたんです。何度も捧げることはね、毎年捧げてなかった。そしてもし同じだとしたら、同じだとしたらって26節ですよ。同じだとしたら毎年捧げなきゃいけないし、でいや毎年どころか、あれをほら紀元前の1440何年かあたりですよ、その啓示が与えられたのが。でその前じゃどうすんのって、その前にも人たくさんいたじゃない、その人たちどうすんの、もっと遡ってね。だから世界の元いが据えられた時からって言ってんだよ。何度も何度も何度も何度も苦難を受けなければいけないと。だから人がね、十字架で死んだっていうのはもうイエス様の時代なんてたくさんいたし、ガリラヤ出身のユダヤ人も十字架につけられてましたよ。特にローマに反抗する人多かったから。でそういう人たちの血っていうのは、まあ、意味はその意味ないし、あとすごく偉大な人の流された血とかね、まああるかもしれないけれども、どのぐらい効力あるかなっていう話でしょ。でましてやですね、これが一生涯じゃなくてこのね、けれどももしそういう存在だったら、イエス様が何度も何度もここに来て、また2024年にね来てね、初詣ならずキリスト詣でね行ったら、もう十字架の場面が出てくると、フッフッフッって何度もねパッパッパッパッって出てきて、でやってなきゃいけないわけでしょ。でしかも過去にも遡らなきゃいけないわけ。でどうすんのって、できないけれども、そうしなくて必要ないと。なんでかっつったら、ただ一度だけ、ただ一度だけ、ヨヨの終わりに、ヨヨの終わりなんですよ。もう2000年前なのにヨヨの終わり。そうなんです。これが不思議で、聖書の時間、時空間っていうのはですね、これ覚えておいてくださいね。イエス様が来られてからもうヨヨの終わりなんです。ヨヨの終わりなんです。というか、このね、この差し迫ってるというか、この世が完成しようとしている手前っていう意味合いですね。こう世界が完成しろ、神のもとに戻ろうとしている手前っていうイメージです。もうすでにイエス様来られた時に、そのだから神の国は近づいた、悔い改めなさいと。そこからバプテスマのヨハネ、イエス様ご自身もそうやって福音を伝えて、で神の怒りが来るっていうことをヨハネが伝えていたから、もう差し迫ったことがこの世の終わりなんだっていう差し迫ったこと。そして聖霊が下って、これはだからちょっとこう何て言うか緊急的なものですよ。この異邦人に対する救いっていうか、この特にね、聖霊が下って、 でそれ緊急的なんですけど、いやでも2000年経ったんだけど、でも神の時空間では千年は一日のようで、一日は千年のようであるっていうことで、時空間ではいよいよの終わりなんですよ。これね、ぜひ皆さんね、心に覚えていてください。なんでかっつったら、第二テペテロに書いてますけれども、まだ主が来られるの遅いじゃないかってあざけってる人ってね、世の楽しみにね溺れてる人たちなんです。ですね。溺れてます。これがなんかいつか来るか、まあまあ来ないんじゃないの、俺が生きてる時とか、ずっと前だよ、後だよ、これがまずい、うん、でも外れたじゃんみんな、このって言って、あ、じゃあ人たちも外れたのねって僕言いたくなるよね。外れてるじゃんって、余裕の終わりが近いなんて、もう赤石さん言って、もう20年前にも同じこと、私も聞いたよとか言って、この MP3 でとか言って、20年前に同じこと言ってる、外れてんじゃんって。イエスも来られた時からもう世の終わりなんです。世の、世々の終わりに、その時にですか、ご自分を生贄として捧げた。これが10章でもっと詳しく話してきます。生贄だったのに、今までは、それはそうでしょ、人を殺しちゃいけないんだから。あのイサクでさえやめさせたんだよ。カナン人は何だっけ、あのほらちっちゃな子をね生贄に捧げたりするけど、それはもう意味嫌うべきことで、神様にとって神の形に作られたものを殺すっていうのも、カインの時にね。だから動物は、でもここではご自身、神の御子ご自身のですね、これを生贄として、で次は大事、罪を取り除くため、これがもう予告します、来週のテーマです。罪を取り除くっていう、罪を覆う、隠すっていう意味合いもあるんですね、この贖いには。だけどこっちは取り除くって言ってるんです、ね、そして現れてくださったと。そして人間には、いいですか、27節28節、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために、一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためにではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと。はい、ここでまずね、人は罪によって一度死にます。そして罪の対価を払うために死後に裁きを受けます。これが仏教との違いって言ってもいいかもしれませんよね。仏教は輪廻転生というか、基本的にこの私たちのね、こう世界観っていうか、私たちっていうかね、まあ、こういう 文化伝統のね中にいますと、どうなるかっていうと、大体こう何て言うかな、人っていうのはね、頑張って向上してって成長してって、でその宗教っていうのもそのためにあると。だから今はちょっとね、こううまくいって、自分はこれが未熟だけれども、で成長してってね、でそれをね、永遠に、永遠っていうか、もういつまでもやるっていうのが仏教の輪廻転生ですね。ちょっとこう次元の高い人になれるわけですよ、死んだ後にね、頑張ってれば。でまたひでとんでもないことをしたら、畜生ですよ、まさに獣になっちゃうわけですよね、はい、ひどいことすると。だからこれなんかだんだんこうランクアップして、だから永遠のテレビゲームみたいなもんでね、これなんかランクアップして、こうだんだんだんだん、あ、また落ちちゃったとかね永遠に終わらないゲームみたいになってるわけだから、輪廻転生。でも聖書はですね、この与えられた命、この地上の命っていうのは1回だよと、こう言って、1回のチャンスだよと。だからこそ大事にしなさいと。私ね、本当にみんなに懸念されたことある。クリスチャンの夫婦が結婚した、夫婦というか男女が結婚した時に、末永くお幸せにってみんな言うのね。だけどクリスチャンのこうテーブルだったの、私わずかに、他の人たちがノンクリスチャン、短いからね、大事にしてねって書いてある。末永くって言わなかったって。末永くじゃなくて短いよって言っちゃったの。これがキリスト者の死生観っていうかな、人生観ですね。短いよ。だからこの地上で行ったことに基づいて、神様は全て良いことも悪いことも裁かれるよということが書かれていて、でここにおける責任というのが、この来たる世において報いが与えられるっていう、裁きがあるよということなんですね。だから、この世で裁判所に行ったことある人います？うん、裁判所ね。 ない人はどれだけいますかね。僕ね、そう、いった物理的に行ったことないですね、裁判所の中に。うん、そうですね、ないですね。私も手を挙げなきゃ。なかったとしても必ず死後にこのキリストの裁きの座があるし、神の裁きの座があるわけなんですよね。でそこでイエス様が、およこいつ知ってるよって言ったら、もう終わり、それで終わり。だから私、人々の前で私を知っているって認める者は、手においても認め、父の前でも認めるし、御使いたちの前でも認めるけれども、知らないっていう者は知らないよって言って書いてあるじゃないですか。そこの話です。そしてあとは、よくやった良いしもべだ、あなたは、小さなことに忠実だったから良いこと。これは報酬の方の裁きですね。うん、でこれは教会の敬虔の時にあって、そして白い裁きの御座の時には、いわゆる審判ですよ。このでそれはもうほら、もうこいつ知ってるよっていう、私血流したしって、バーン、裁きがあるわけです。死後に裁きがあるわけです。でこれが一度限りなんですね。一度死んで死後に裁きがある。で同じようにですね、キリストもですね、一度だけご自分を捧げたんですよ、多くの人の罪を負うために。一度だけ探して、何度もやらないわけです。で二度目には、だってほら二度来るじゃんって、ね、再び来るって書いてるじゃん。いや、二度目はね、意味が違うと。二度目は罪を負うためじゃないんですですか。罪を負うためじゃなくて、だから一度目が失敗して二度目が、ちなみに統一教会の教えは、十字架は失敗だと。失敗しちゃったから十字架かかっちゃったな。二度目分鮮明だったわけ。二度目は分鮮明で、でそれ時点で大体パターンが同じだ。みんなね、借り物してるから、他のいった例えば摂理もそうだけれども、韓国系だけじゃなくて、あっちの全能神とかね、中国系も、みんなパターンが全部同じ。あ、またまた同じですね、 ありがとう、ごちそうさまでしたみたいな感じですよね。でここで間違ってるんです。罪を負うためじゃないの、ね、罪を負うのは完成して完全なんです。二度目は不完全だ、一度目が不完全だからじゃなくて、完全なんです。一度目は、じゃあ何のために二度目来るかって言ったら、罪を負うためじゃなくて、ご自分を待ち望んでる人々の救いのため、救われた人たちが救いの完成を見るためってことです。そのために現れてくださいますということなんです。だから私たちキリスト者は狭間にいるんです。切に待ち望むよ。だからもう完成した御業を事実、目で見える形で完成を見る、その間にいるから、よく神学的な言葉で使われるのは、すでに今だっていう言葉なんです。 Yet and already っていう言葉ね、いまだにすでに、つまり終わりの日は来たんです。もうでイエス様の贖い完成したんだけど、でもそれを目で見る形で実際に見るのはまだなんですよ。でこの緊張の中にいるんですね。この中に生きているのが、まあ、キリスト者で、そのために必要なのは忍耐ですよというのが十章で学びます、ね、十章で学びます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして素晴らしいこの贖いの罪の清めの働きを教えてくださったことをありがとうございます。私たちが何度も何度も同じ、なんか罪許されてないなとかって不完全に思って、何度も何度もこう何ていうか確認をしながらするっていう旧約時代の生き方ではなくて、もう許されて罪が清められて永遠に清められたんだということをもう一度確認して、そしてその喜びのゆえにあなたにお仕えするということを忘れることはないように、どうか助けてください。また次回もこの地の効力について、あなたが流された、イエス様が流された地の効力について見ていきますが、主をどうぞ続けて私たちの信仰を確かなものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。